お送りしたナンバー、シンディーローパーのオールスルートゥーザナイト、オールスルーザナイトでした。さあ、時計の針は11時5分を回っています。ハニーサウンドマルシェ、今日は樽口千佳がお送りしています。ではこの時間はゲストをお迎えしています。いろいろとねお話を伺っていきましょう。今日こちらお越しいただいているのは、もう皆さんご存知の方も多いのじゃないかなと思うんですが、ウッディタウンの中にある徳信館学院、金子先生に今日はお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。先生、この徳信館学院というとウッディタウンの、どのあたりになりますか？
はい、欅台1丁目のあたりにございます。
欅台1丁目、
はい、
欅台1丁目というと、うん、江南、
あ、そうですね、江南さんの向かい側で、うん、ちょうどあの万代さんと大蔵さんに挟まれた、はいはいはい、あのあたりに、
あの真ん中にあるところですよね。
そうです、
はい、結構間口がすごい広 い、
そうです、廊下がねずっと長いのが続いてて入りにくいと思うんですけども、ね、
あそこじゃずっと入っていくと奥に教室があるんですよ、ね、
そうです、はい、奥にありますので、あの気軽に入ってもらえたら
なんかあの、ね、看板だけはあって、あ、はい、塾なんだって思うけど、いつもすごく広くって、
そうですよ、ね、
間口広く何にも見えないので、はい、あれいつできるんだろうと思ってたらもうできてるんですよ、ね、
はい、奥にございます。
奥にあるというか、まあ、じゃあ皆さん多分ね、はい、あのよく行かれるところでご存知の方も多いかなと思うんですが、はい、さあそれでは金子先生、まずはちょっと自己紹介からお願いしてよろしいですか？
はい、私徳信館学院の三田教室で教室長しております金子と申します。もともと大阪府の出身でして、うん、で、大学から就職をしてですね、はい、こちら三田の方に移ってまいりまして、はい、今年で10年11年ぐらいになろうかなというところです、
はい、なるほど。という先生、はい、じゃあもう大学を卒業しても塾に、うん、
そうですね、もうずっとね、うん、学生時代からアルバイトもしていて、まあ、そのまま、はい、こちらに来たという感じ。
じゃあもう10年ちょっと経つ、
はい、
はい、じゃあその間で本当にじゃたくさんの生徒さんを見てこられたんですよ ね、
すね、はい、本当にいろんな生徒さんがいらっしゃいました、はい、
そしてね、ちょっとさっきお話しして聞いたんですが、はい、なんと先生今日、
はい、
ね、午前中、
そうです、公立の合格発表が、はい、ありまして、ちょうど本当1時間ほど前に、
ええ、
はい、発表の会場に行って、その足でこちらに、
あ、そうなんですか、今日じゃあ公立高校の合格発表で、はい、先生もやっぱりそういう時って塾の先生たちは各高校に、
そうですね、見に行って、
ええ、
どうやったかなと一緒にドキドキしながら掲示板眺めております、
はい、あ、ということはちょっと今は、まあ、あ、ちょっとそれが終わって、はい、少し気持ちには
ちょっと、ちょっとですよね。本当にちょっとだけ、
はい、出てきているのか、まあ、そんな忙しい中、はい、今日お越しいただきましたが、さあではですね、多分こうラジオを聞いてるね、保護者お母様方も、うん、どのようにして子どもにね、あの接していくお勉強をと思っている方も多いと思いますので、はい、いろいろとお伺いさせていただきたいと思います、はい、まずね、やはり気になるのが授業の受け方、聞き方が、うん、まあ、どのようにしているかっていうのは多分保護者もわからないんですけども、うん、先生からこの中学生と、まあ、例えば小学生の違いなども含めてアドバイスなどありますか？
うん、はい、まあ今ね、本当に小学校から中学校に上がるにあたって、こう不安なこととか、うん、まあ、教科書が変わったりとか、はい、教科数が増えたりとかあると思うんですけど、まあ、まず、一個ね、皆さんに分かっておいてほしいとか知っておいてほしいのは、はい、小学校の時よりもさらに教科担任制が細かくなっていくので、うん、各教科ごとにやっぱりこう先生が変わってきて、はい、まあ、授業の受け方だとか、うん、ノートの取り方、それから提出物の出し方まで、まあ、先生ごとに違うルールが出てくると思うんです、なので、まあ、最初の授業の時にしっかりとそれを聞いて、うん、
はい、
でそのルールを守りながら自分の勉強を進めていくっていうのが何より大事かなって思います。
確かにそうですね、小学校っていうともうね、担任の先生が、うん、まあ、ある程度ね、うん、多くの教科を持たれることが多いんですが、中学校になると確かに教科ごとなので、はい、うん、まあ、その先生とね、うん、やはりこれからこ う, うまくやっていくとかっていうのは、うん、じゃあやっぱり最初の授業が大切、
うん、いや本当にそうですね、だからしっかりそこで話を聞いて、うん、で、うん、わからないこととか、あの自分で判断できないことがあったらしっかり先生に聞くっていうのが、はい、まあ、大事かなと思いますね。
なるほどね、うん、なかなかちょっとね聞いていいのかなとかって思ってしまうね、
う
ん、あの生徒さんもいると思うんですが、うん、そこでわからないことはもう最初のうちに全部こう聞いて納得しておく、うん、はい、というようなことが大切だ、
は
い、
そうですね、
そうなの、でも確かにそれ大切ですよね、うん、もう雰囲気も変わるしね、その授業の形態も変わるっていうので、 ので、うん、こう小学校から中学でなんか急にポーンと、
いやそうですよね、
変わってしまいますもんね。
そこの、ね、ギャップの部分でね、こう、うわって、ね、なっちゃう子もたくさんいるんですけど、はい、うん、本当こう臆してしまうことなく、しっかり分からんことは聞くっていうのは、うん、もうそれができるだけで、あのとてもいい中学校生活になるかなって。
なるほど、やっぱ最初が皆さん、うん、お母様方肝心ということですよね、うん、はい、じゃあその先生、今ねちょっとそのノートの取り方とかっていうのもちらっと出てきたんですが、うんうん、このノートの取り方っていうのも どうなんでしょうね、今の中学生の皆さんとか、
ね、これもね、僕らもあの生徒さんに質問されて、うん、どうやって取ったらいいですかって聞かれること多いですけど、まあ、皆さん結構その、勘違いされているというか、こう、まあ、悪いことではないんですけどね、はい、言っちゃいそうなのが、うん、あのノートを取るっていうのはあの絵を描いたりとか、その芸術作品を仕上げるみたいなのとはちょっと違っていて、はい、あくまで自分が勉強するための道具なので、うんうん、授業中に心がけてほしいのは、もちろんね、うん、先生が前に板書されたことを書くっていうのは、うん、もちろん絶対なんですけども、それに加えて、はい、まあ、授業中先生が話した内容、書いてはないけどこういうこと言ってたよとかいう内容をしっかりメモとして残していく、うん、でノートをきれいに仕上げようとか美しく書こうっていうことばっかり意識してると、先生が話したこととかをね、こう聞き漏らしてしまう授業中にってことが多いと思うんです、でそれがないように、きれいに仕上げるのは家帰ってからでもできるので、授業中はしっかり先生の話を聞いてそれをメモするっていうことを一番に考えてノートを取ってほしいなって思います。
なるほどね、聞いてメモする、私たちもなんかこう先生が言ってることを全部書かないとと思うと、全然その先生の授業が頭に入ってなくて、ただ一生懸命書いて、
そうです、
書いたわって終わってしまったことが振り返ると多かったかなと思うんですけども、はい、そうじゃないということなんですよね、はい、じゃあ先生が言われたことをこう聞きながら大切だなと思うこととか、自分がちょっとと思うようなところを、とにかくもう汚い字でも大丈夫、
そうです、はい、もう自分だけ読めたらいいので、もう最初のノートはね、
もう殴り書きでもバーッととにかく書いて聞き逃さないと、いうことですよね、はい、じゃあ先生、その書いたそのノートを次どういうふうに家に持ち帰って使いますか、
ここで大事になってくるのが、それをもう一回家帰って、まあ、丁寧にまで言わないですけど、まあ、整理をしていくということですね、その日の授業をもう一回自分で思い出すっていう作業をしてほしいんですね、今日の授業先生この順番でこれ言ってたなっていうのを教科書を見て、で板書で書いた部分とかと照らし合わせながら、もう一度整理してノートにまとめ直していく、でこれやっていく中で多分ですけど、はい、あれここ何言ってたっけとか、あれここってなんて書いてたっけって忘れてる部分出てくると思うんですね、でそういうのは例えば次の日学校行った時に先生に、ごめんなさい昨日ここなんて言ってましたかって聞いたりとか、あるいはまあ友達に見せてもらってもいいですし、塾とか行ってたら塾の先生に聞いてもいいですし、そうやってこう抜けてる場所を見つけて埋めていく、でそういうふうに使っていけばノートがねすごく有効に使えるかなと思います。
なるほどね、ただ取ったからで安心してる子も多いかなと思ったりするんですけどね、書いたから大丈夫、またテストの前に見ようみたいに思うと、そういうふうにしてるとやっぱりもう忘れてしまったりするので、もうその日のうちに家に帰ってもう一回振り返る、
思い出すだけでも全然違うんでね。
あ、なるほどね、確かにね、じゃあちょっとノートは取って、もうその日のうちにやっぱちょっとの時間でもいいので、それはやっぱりもう一度見直して振り返る、
そうですね、まあ、テストとかその問題解くっていうのがね最終のゴールかっていうと難しいとこなんですけど、やっぱ問題が解けた方がねみんなこう気持ちがね上がっていくと思うんで、問題解くときってやってる作業は多分思い出す作業なんですよね、こう実家やったことを思い出して答案に書いていくので、まあ、授業もそうやって思い出す振り返るっていうことをやっておけば、まあ、実践的な練習にもなるし、でノートも仕上がっていくしってことで、すごく有効に、ね、いけるんじゃないかな。
なるほど、やっぱりノート大切ですね。
大切ですね、
ですよね、
いや本当に大切です。
あ、そうか、それはもう先生、じゃあもうやっぱ小学生も同じような感じですか。
本当にそうですね、小学生なんかでも今教科書がすごく変わってて、自分たちで考えようみたいな授業がすごくね小学校でも先生たちが工夫されてて行われているの でそういうところでこう先生が言ったこととか、あるいは友達がね発表で言ってたことなんかもしっかりメモしていくと、後で振り返った時にね自分にとってのプラスになること多いと思うので、ぜひトライしてほしいなと思いますね。
なるほど、ノートね、よくノートは大切っていうのは聞いてたんですけども、そういうよ ようなノートの使い方をしていくと、はい、どんどんどんどんこう身についていく、うん、ということですね。そうですね。じゃあ先生はやっぱり塾とかでも、うん、まあ、塾の授業も、うん、やっぱ塾の授業はちょっと違うんですかね、
う
ん、
そうですね、やっぱ時間がね学校に比べるとどうしても短いので、うん、まあ、板書やったりとかも、いわゆるこうホワイトボードだけじゃなくて、こうパワーポイント使ったりとかして短くしながら行くので、うん、まあ、本当に理想は塾でも全部メモ、うん、全部板書してほしいにはあるんですけど、うん、はい、時間の制約があって、まあ、プリントで配ったりとか、今であれば、生徒さんがデバイス持ってたりとかあるので、まあ、画像データにして配布をしたりとか、っていうこともしながら工夫してやってますね。
そうなんですか。じゃあやっぱりこう勉強して先生予習と復習ってね、うん、よく言って、まあ、もちろんそれはね、うん、両方した方がいいんでしょうけども、うん、その先生予習の仕方と復習の仕方、うん、まず予習っていうのはどういうふうにしたらこう効率が上がるんでしょうね。
予習っていうと皆さんね、こうでも何やっていいかわからないっていう感覚が強いと思うんですけど、僕は本当学校の教科書ってすごくよくできてると思うんですよ。本当に知恵を絞って作られているので、まずは学校の教科書をしっかり読んでいくだけで僕は十分やと思います。
そうなんですね、はい、じゃあもう明日あるよっていうところの、うん、そこを読むだけ、もう よく内容が分かってなくても読むだけで大丈夫、
うんうん、そうです。で読んだら、あれここ分からんなって思ったりとか、うん、なんて書いてるんやろと思うとこあると思うんですよ、うん、はいはい、でそれは学校の授業に行くと先生が教えてくれるの で、うん、でその何なんやろって思いながら学校に行くことで、うん、もしくは学校の授業がもうしっかりと受けられるっていう風になっていくと思うんですよね、はい、その分からんっていう気持ちを持つためにも教科書をしっかり読んでから行くっていうのはとっても大事だと思います。
なるほどね、うん、そうか。じゃあ理解していくんではなくて、うん、ただ教科書を読んでいくだけでもすごいやっぱ効果効率が上がる、
う
ん、
本当にそうです。
そうなんだ、うん、なんかね分からないところは参考書でも見ながら、
う
ん、
そうですよね、
参考書を見てこう理解をしながら授業に臨まないとっていうふうに思ってたんですけども、うん、そこまでする必要はないっていうことなんです。なるほど、それならできそうですよ ね、
うん、ですよね。多分教科書読むってみんなあんまりやってないと思うんですよね、うん、学校で初めて教科書開くみたいな、それってすごくもったいなくて、はい、あんなに面白くて僕らの時白黒やったのに今カラーでね綺麗に書いてくれてるのにと思って、
はい、そうか、うん、それはちょっと皆さんそれならできると思われた方も多いかもしれないですよね、うん、
はい、ぜひやってみてほしいです。
はい、じゃあそしてまあ予習はそうしていってで、まあ、復習は先ほど言ったように、うん、その自分でノートに書いたものをもう一度家で振り返ってみるというようなことをしとけば、もうどんどんどんどん成績が、
う
ん、
そうですね、はい、もちろんやっぱこう予習復習っていうのがしっかりセットになってくると、うん、本当何より学校の授業をしっかり受けれるようになるんですよね。でその学校の授業で足りない部分とかはやっぱり、ね、お家で参考書買ってやってみたり、うん、塾通ってやってみたりってするんですけど、うん、何よりも一番は学校の授業をしっかり受けることになるので、うん、まあ、それを生かすためにその予習復習やっていく、そしたら学校の先生にわからないとこどんどん聞けますし。
なるほどね、うん、だって今の子って、まあ、私もそうだったんですが、わからないところがわからない、
あ、そうですよね、そうですよね、何を聞いたらいいかわからないみたいな、ね、
そう、なんかわからないところっていうの、うん、全部わかんないし、わからないところってわからないって、はい、でどんどんどんどんついていけなくなって、うん、結局この教科も苦手、
う
ん、
ね、
嫌いっていう風になった思いがありますね。
わ、うんうん、からないところがね明確になるだけでも、うん、まあ、それを聞けばいいやんっていう風になると思う、
うん
でね、
うん、なるほど。そうなってくるとどんどんこう授業が楽しくなってきますよね、
うん、そうですよね、はい、問題解けたらワクワクするし、うん、で、分からないことがあって聞きに行こうと思うとやっぱその目的意識みたいなのがねやっぱ授業参加するときにも出てくるので、そうするとただぼーっと受けてるよりかは楽しいんじゃないかなと思います。
なるほど、うん、皆さんぜひね本を読むだけで OK なので、うん、ね、予習をしていくということの大切さも分かりました、うん、ありがとうございます、はい、先生それではちょっとここで1曲お送りして、はい、また後半も引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい、時計の針は11時23分を回っています。さあ今日この時間はゲストですね、徳新館学院の金子先生にお越しいただきましてお話を伺っています。前半の時間は、まあ、授業の受け方とかあとノートの取り方、予習復習、家での勉強方法などについても教えていただきました。 とこの放送を聞いてね、あ、そうだったんだって、はい、安心されている保護者の方も多いかなと思うんですけれどもね。
だと嬉しいです
なかなかだって保護者の人も、はい、子供にどう接していって勉強の部分に関してはね、わからない方も多くて、かといってやっぱ子供さんもどんどんどんどんこう、ね、反抗期じゃないけども、まあね、やっぱ自分の、ね、意思も出てきてっていう頃にこう小学校、ね、高学年中学生って差し掛かってくるので、すごくこうね、悩んでる方も多いんじゃないかなと思うんですが、はい、どうなんでしょう先生、まあ、これから その生活面でのアドバイスという点ではいかがですか。うんうん、
まあ、中学校入ると部活動がね、うん、一番大きく、まあ、彼らの時間を、まあ、取っていくことになると思うんです。うん、で、まあ、その練習があったりね、試合があったりとかして、うん、こう思うようにね、こう勉強が進まないとかこともあるでしょうけど、まあ、時間をしっかりと整理して、毎日、まあ、さっき言ってたような教科書を読む時間をしっかり確保していく、で、タイムマネジメントしていくってことが一番大事なんじゃないかなっていうふうに思います。
うん、なるほど、そうだ、確かに部活がね、かなり活発な学校はもう厳しいじゃないですか。というか、もうそれでヘトヘトになってしまって、家に帰ったら、なかなかね、その気力とか体力がどこまでついていくかっていうのはありますよね。じゃあ先生、塾に来られるこう、まあ、学生さんも、例えばクラブをしている学生さんもいらっしゃったら、もうクラブが終わって塾に、
そうですね、なんでやっぱ、クラブが終わって家に帰ってしまうと、やっぱほっと一息ついちゃって、そのままだらだらしちゃうっていう子が多いんですけど、例えば塾に行かなあかんとか、あるいは習い事に行かなあかんみたいなのがあると、まあ、ある程度外からの強制力が働くので、それでこうそっちにまあ頑張って行ってみようかっていう形になってくれるので、そういう外部装置としてね、使ってもらっていることが多いかなと思います。
あ、そうか、そのまま家にいてるとね、後でするからとか、ね、
そうですよね、
ご飯食べて後でする、後でする、分かってるよみたいになるけど、そのまま寝てしまうっていうのが重なっていくと、どんどんちょっとね、やっぱりこう遅れていってしまうっていうこともあるけど、塾に行かなかったらどんなに眠たくても行かないといけない
ですね。そうですね、無理やりこう連れてこられますので
行ったらやっぱりみんなと一緒になるとちょっとそこで目が覚めて勉強するっていうので、まあいい環境にもなっていくのかもしれないですけどもね、先生どうですか、そのね、保護者の方の声のかけ方っていうのがちょっと難しいところですよね。いや、
思いますね、はい、やっぱね、こうなんていうんですかね、本当僕らよりも保護者の方の方がお子さんと接していろいろ試行錯誤されていろいろ試して子どものためにって言って頑張ってくださってるので、僕らからこうね、これが正解ですよとかいうことって本当に難しいんですけど、唯一こうね、こう言えることってやっぱりあのなんて言ったらいいんですかね、こう勉強せんでもいいって思ってる子は、あの実は結構いなくて、僕らの話、ほんまはせなあかんって分かってるけど、こう気持ちが向かなかったりとか、体力が向かなかったりってとこなんで、あのほんまに勉強する気がない子はいないっていうのをこう思った上でいろいろね、こう引っ張っていってあげてもらえたらなっていうの嬉しいですよね。
なるほどね、もううちの子は勉強がしなくて嫌いでではなくて、まあ、やっぱりしないといけないけど、まあ、例えば本当にやり方が分からない
とか、
どうしていいか分からないっていうのが、なんかそれがそういうふうに勉強嫌いしないのよって見えてしまうっていうこともあるのかもしれないですよね。でも今っても家に帰ってもほら先生なんだろう、あのゲーム
そう
ね、とかね、スマホの、ね、動画を見たりとかっていうような子も多くなってはきてると思うんですが、すべてを取り上げてしまうのもあまりこれは良くないんでしょうね。
そうですよね、やっぱ使えないといけないっていうのが本当に難しいところで、例えばもう今でもそうですけどタブレットが学校から配られたりして、で高校行くともう全員ね、あのパソコン買ってでそこで課題の提出をしたりもするので、使えないとそもそも勉強ができないっていう状況なんですよね。だから全部こう外してしまうっていうのは難しいところなんですが、でもそれのせいで例えば睡眠時間が削られてしまうっていうのが一番ね厳しいところなんで、こう夜の時間、本当に寝なあかん時間に関してはお家の中でこうルールを作ってで、まあ、管理をしていくっていうことが必要にはなってくるかなと思いますね。
ね、本当ですよね、ある意味ね、こう夜の時間をどんどん皆さん削ってでも見てしまったりっていう人が、それが結局寝不足になって、
そうですよね、
で学校行って学校で寝て しまう、うん、疲れるっていう悪循環になりますもんね、はいまあ、だからやるときはやるって、まあ、そんな感じのルールを ね、
うん、
作っていったらいいのかもしれないですよね、はいうん、で先生のこの塾の方ではやっぱりそういう、うん、あのパソコンの使い方とか、うん、そういうのももう授業に入れながら今していってるんですか、
はい、もちろんそうですねもう4年生から高校生までみんな、さっき言った課題ですね、はい、を提出をするために、まあ、高校とかでも使ってるのと同じシステムを使って、触っていってもらってるので、うんまあ、そういうのも慣れていってもらうで、うんまあ、小学生なんかね保護者の方にも手伝っていただきながらやってるとこはあるんですけども、それも含めて練習していってもらってます。
あ、そう、はい、先生そのね、まあ、やっぱりあの、まあ親御さんもまあ塾にちょっとあ、うんまあ、塾に行ってもらっても預けるじゃないんですが、うんまあ、なんとか塾でしてくれるかなっ て安心されるような、はい、保護者さんもいらっしゃるかもしれないんですが、はいまあ、どうですか先生やっぱりその子どもからの悩み事とかももちろん塾の先生でも聞いてもらったり、はい、親御さんもそういう悩み事があればもうどんどん、
はい
お願いに行ってもいいですか。
ぜひ、はい、あの僕としてはやっぱ塾もちろんね成績上げて勉強する場所として使ってもらうのもすごくいいんですけど、うん、それよりやっぱりねあの学校でもお家でもない、うんうん、あの第三の居場所じゃないですけど、うん、2つ目の自分の部屋みたいにして教室を使ってもらって、うん、でこう普段ね学校の先生とかお家の人には、なかなかちょっと言いにくい相談とかも、うんしてもらってで僕らもそれを受けて、まあ、保護者の人とか学校の先生とかと、まあ、連携しながら、子どもたちの悩み事解決したりとか、はい相談乗ったりあともちろん保護者の方も結構これもね中学校1年生上がるときによく伺うんですけど最近こう保護者のこうグループラインであるとか噂話でこういろんなねこうあることないこといっぱいこう不安なのでやっぱりそういうのが広まっていくんですね。でそういう時にこう客観的にこれって本当なんですかとかなかなかね学校の先生には直接聞きにくいと思うので僕らの方に聞いてもらってでいやこれ本当はこうですよとかこんなことなんですよっていうふうにお伝えしていくとその一つずつね不安が解消されると思うのでそういった面でも使ってもらったら嬉しいなって思います。
確かにね今グループラインでね、うん、こう見たいよこうとこうなるみたいよって言ったら、うん、それでもう皆さん、ってなってしまうけど、
う
ん、やっぱり確かな情報をキャッチするっていうことも、うん、もちろん大切で、うんはいね、そうなった時にはいや先生って言って、うん、もう本当にこう遠慮なく、
はい、ぜひ
先生を頼ってでもそういう存在がいてるっていうのは、うん、子供にとっても保護者にとってもありがたいですね、
うんうん、そうですね、
ねえ、うん、そうかすごいあの金子先生とっても、ね、優しそうな雰囲気で、はい、もう穏やかなんでも何でも何でも聞いてしまいそうな気がしますけれども、はいまあ、でも先生方もまた新年度迎えて忙しいですね、
うん、いや、まあ、そうですね、うんまあ、皆さんやっぱり中学1年生以外も新学年になって変わることいっぱいあって戸惑ってる時期だと思うんでね、はいまあ、僕らはもうそれに比べたら全然マシなので
そうで多分こう保護者の方っていつからみんなね、うん、結構みんないつから塾行ってんだろうとか、うんうんうんうん、どのぐらいで生かしたらいいのかなっていうのをこう悩まれる方もいらっしゃると思うんですが、うんはい、そういう時ももう相談だけとかでもも
う全然 OK です、
はい OK な
ね、僕らでも、うん、いつでもお待ちしてるので
そうですか、はい、で見学とかも、
うん、あもう随時はい
できる感じ、
はい、言っていただいたらもう本当あの長い廊下を勇気を出して進んでいただければ
そこ、ねはい、なんか ね, あのね広くて何にもないですもんね
本当に何にもないんで、
はい、本当にドドーンとしてるから何塾ってあれ奥広いんですね。
奥はめちゃめちゃ広いです。入ってもらったらバッとね場所が開けるのでは
いはい、
はい、ぜひ来ていただきたいと思います。
そうです先生そう皆さんあこれが噂に聞いたみたいな感じで、はい、ねちらっと寄っていただいて、うん、いいですよね、はい、ちょっとあのラジオ聞いててみたいな
もうぜひぜひ、はい、
ね
いただいたら
ちょっと相談いいですかっていうふうにも皆さんどんどん使っていただいたらいいかなと思うんですが、はい、さあそれでは先生最後に、まあはい、新中学1年生に向けて、うんはい、ね今ドキドキしている学生、うんうん生徒さんも多いと思いますが、はい、何かメッセージありますか？
はい、まあ、私もこう中学1年生に上がるときってこう環境が変わってで違う小学校の子たちも入ってきたりしてこうドキドキワクワクしてたんですけどやっぱしばらくすると結構慣れてくるんですよね、
うんうんうんうん、
でこう慣れてきた頃にこう今まで自分が頑張ろうって思ってたことを忘れてしまったりとか、うん、いい加減になってしまったりあとはお父さんお母さんのサポートっていうのがあることを、まあ、ついついね忘れてしまいがちなので、まあ、そんな時に、まあ、しっかりこう最初に入学した時の気持ちっていうのを忘れず ずに生活できるような、うんうん、そんな中学校生活を送ってもらえると、うん、こう自分にとっても周りにとってもこう素晴らしい3年間が過ごせるんじゃないかなと思いますので、はい、今の気持ちを忘れずに、はいはい、過ごしていただきたいなと思います。
そうですよね、本当にね、もうどうせなら楽しいね、うん、3年間を過ごしてい、ただきたいと思うので、うん、本当にその今のこうキラキラの気持ちですよね、うん
はい、
期待にあふれた
そうですよね、
その気持ちをずっとこう忘れずにということと、うん、お父さんお母さんたちの思いもっていうかね、はい、思いながらということですね、うん、先生ありがとう。じゃあね先生今日ね、はい、この、まあ、ラジオを聞いて、うん、すごくちょっとここを興味持ちましたって言われる方は、うんうん
はい、
どういうふうにこう連絡とか、
はい、
うん、どうしましょう。
直接そうですね、教室に来ていただいても大丈夫ですし、うんはい、まあ、ホームページの方からだと24時間ウェブから面談の予約とかもできますので、うん、全然ね入塾じゃなくてとりあえずこう不安なんで、うん、相談してみたいとか聞いてみたいとかだけでも大丈夫なので、うん、お気軽にそこから予約してもらったり直接教室来てもらっても大丈夫なので、はい、
ということはもう全然その遠慮しなくてもいいということで、
う
ん、
いやもう
でも入るかどうかわからないけど もそんなのはもう何も心配ないよ、はい、ということですよね。もう聞いてもんと思うなら、はい、全然じゃあまた考えますとかでもいいですし、はい、ってことです。え、これは金子先生って指名できるんですか、
はい、いや
それはね、
いてれば面談れば
まあでももう素晴らしい先生方いらっしゃるので、
はい、他にもね、
もう本当に親身になって相談に乗っていただけるということですね。はい、わ、はい、かりました、はい、どうも今日はお忙しい中本当にね、今日午前中は、まあドキドキで今こうしてラジオに来てお話をしていただきました、はい、徳信館学院の金子先生にお時間をいただきました。どうもありがとうございました、
はいはい、ありがとうございました、はい。